espera de que ponga el golpe de estado.
始まりました。行列のできる訪問看護ステーション、お送りするのは訪問看護師の鎌田智弘です。よろしくお願いします。10月に入ってますけども、先月9月はね、台風が多くてね、訪問看護っていうのはお家をね、こうって回ってする仕事なので、そう、天候が悪いとね、大変やったんですよね。風の強いのがね、かなわないですね。雨はね、まだなんとかなるんです。しっかりね、やっぱお家に上がっていくので足元を濡らしちゃダメっていうのがありますので、まあ、長靴履いたりね、今は100均とかに行くと靴の上にかぶせるビニール袋みたいなのがあったりしてね、そんなのをね、うまく使いながら、まあ、雨は防げるんですけどね、風がね、なかなか強いとね、まあ、バイクで移動することが多いんですけども、こう転んじゃいけないなと思ってね、気を張ってやらないといけないっていうね。だから台風なんか来るとね、もう困っちゃうんですよね。でもどうしてもね、回っていかないとね、困る患者さんもいますので、そこはね、ゆっくりゆっくりですけども回らせていただいたりするんですけどもね、今年はだから本当に台風の被害が大きいっていうイメージで、会社のステーションの社員寮も屋根がね、トタン屋根が吹っ飛びましてね、部屋からね、空が見えちゃうっていう状態になりまして、結構悲惨な思いをしました。この番組は株式会社アドナースの協力により、京都三条ラジオカフェよりお送りしています。はい、じゃあ今日はですね、この番組のご意見番、小川内科呼吸器内科医院の近藤先生です。
こんばんは。
よろしく
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
近藤先生、台風被害大丈夫でした？いろいろありましたけど、台風とかも、
まあまあ大丈夫でした、
はい、
ちなみにうちは軽自動車で回るんですけど、
はいはいはいはい、
軽自動車でもちょっと心配でした。風が強いときは
心配になりますよね。
そうですね。
で、ね、でも患者さんを待ってたりしますから ね、
そうですね。
どうしても行かないといけないですから ね、
は
い、
台風の時は、なるべくもうある程度前日ぐらいには分かっているので、
はいはい、
ちょっと予定を調整したりとか、
はいはい、
そんなことをしてました。
あ、
往診だけは、往診、急に呼ばれていくときだけは仕方がありませんけれど、
はいはい、
予定はある程度調整したりなどはしました。
どうでした？なんか、急に具合悪くなった人とかいません？なんかこう、気圧が変わるとみんな具合悪かったりしないですか？
いや、それが、
そんなんない。
今回の一連の台風の時には、はいはい、全然呼ばれなかったんです。
ああ、そうですか。
まあ、ありがたいことに。
はいはいはい。はい、なるほどね。で、今日のテーマは、先生とね、二人でね、在宅での看取りみたいなところをテーマで、
はい、
ちょっと先生にもいろいろ聞いてみたいなと思うんですけども、はい、先生も看取りはたくさん数こなしてあるぐらい感じ？
そうですね。前の施設も含めて、今の施設もそうですね。
はい。
今、勤めてるところもですね。
ちなみに、先月、9月とかやと、何名の方をこう、お見送りした
の？はい。大体月に 5,6 件ペースで見取りをさせていただいてます。
みんなこうなんていうかな、がんの人とかですか？
がんの方は多いんですけれども、
うん、
お見取りさせていただいた方の 75% ぐらいはがんの方です。
はいはいはい。
で、残りの方は、もちろんがん以外ということになりますが、いわゆる老衰の方であったりとか、心不全であったり、
はい、
肺の病気、COPD や間質性肺炎といった病気や、肝硬変などなど、がん以外の病気ですね、はいはい、が 25% ぐらいです。
なるほどね。そういった、がんの方、そうでない方もいろんな方がね、おられるということなんですけども、その方たちっていうのは、病院には行かないわけですよね。お家で亡くなりたいってこと、最初から決めてるわけですか？どうなんでしょう？
これはですね、
はい、
最初から決めてる方というのは、ほとんどいないですね。
はい、そうなんですか？
そうですね。
はいはい、
どちらかというと、訪問診療をしながら、話を詰めていくといいますか、なんとなく、はい、どういう方向性がいいかなっていうのを相談していくということが多いです。
じゃあ、最初はもうなんていうかな、自分が、がんの末期になって、お家で亡くなって、行くっていうか、お家で最後まで過ごしていくっていうイメージを持ってる人そんなにいないんですかね？どうなんでしょう？
多分そうだと思います。今ですね、お家で亡くなられる方というのは、
はい、
日本全体で1割 10% ですね、はいはい、残りの 90% は病院であったり施設であったり、うん、まあ、そういったことが多いので、うん、まあ、お家でそもそも亡くなるというイメージが持ちにくいのではないかなと思います。
あ、なるほどね。だから昔はでもお家でしたよね。
あ、そうなんです、はい、まあ、1940年頃までは逆に9割近くがお家で亡くなられていました。
あ、1940年っていうと80年前、
そんなもん
ぐらいですね。はいはいはいはい、わ、逆やったと。
そうです。
あ、じゃあもうむしろ当たり前のようにお家なくなったわけですよね。
まあ、そうですね。
あ、それが、まあ、病院がこういっぱいできた、来て、まあ、病院で亡くなるっていうことが当たり前というか。
そうですね、まあ、とことんまで治療をしてみて、それでダメな時に亡くなられるというのが、まあ、昨今のよくあるパターンですね。
あ、じゃあ、もうそういった中でこうお家で亡くなる、まあ、単純にですよ、みんな9割の人は病院なのにお家で亡くなるっていうのは大変なんじゃないかっていう思うと思うんですけど、
まあ、やはりそのまずそういった経験がないというところで、はい、すごく大変というイメージをお持ちだろうと思います。で、実際には、まあ、そのまあ、いろんな方の協力を得ながら、
はい、
まあまあ、もちろん全く負担がないとは言いませんが、そんな大変なことなくですね、過ごせる方も多いです。いろんな方というのは、まあ、もちろん訪問診療もそうですけれども、まあ、訪問看護や
僕たちですね、
あとはその生活のケアですね、訪問介護ヘルパーさんなどなど、はい、いろんな人の手を借りながら、まあ、上手に過ごされる方が多いです。
まず大体はあれですよね、がん、まあ、じゃあがんの末期の人っていう形をこう考えてみると、まあ、どっかが痛いとか体の具合が悪いとかって言って、まあ、病院に行くわけですよ、
うん、
で、まあ、じゃあ詳しく検査とかで、まあ、とりあえず一旦入院したりして、で、病状が落ち着いたタイミングで帰ってくるわけですよね。で、先生のところに、まあ、依頼があるわけですよね。
そうですね。
で、どんな形で先生が介入していくんですか。
ですね、これもいろいろで、
はい、
ですね、まあ、いよいよもう通院が難しくなってきたという頃に訪問を依頼されることが今のところは多いです。で、まあ、その段階ではもう抗がん剤などの治療はもうちょっと難しくなっていて、まあ、まあ、訪問診療をそろそろやった方がいいかなという場合でご紹介いただく方も多いですし、最近ちょっとこれと違って増えてきているのは、はい、抗がん剤などなど治療をしている段階ですね。治療しながらも、まあ、ちょっと普段の体調を見てもらうということで、その病院での、抗がん剤治療と並行して訪問診療を依頼されることもあります。
なるほど。まだ、大きな病院でがん治療、抗がん剤とか放射線治療とか受けてるんやけども、近藤先生みたいな訪問診療の先生がお家にも来るっていうことなんですね、はい、それは増えてきてるんです。
あ、増えてきてます。
うん、はい、増えてきてる理由って何かあるんですか。
おそらく訪問診療というものが、うん、まあ、世に認知されてきたというところもあるんじゃないかなと思います。で、やはりその、抗がん剤などの積極的治療といいますけれども、はい、治すための治療をいろいろやっていて、で、まあ、それが難しくなった段階で訪問診療となると、やはり患者さん方は病院の先生に見放されたと勘違いしがちですね。なので、まあ、もちろん決してそうじゃないんですけれども、はい、決してそうじゃないんだけれども、まあ、もうちょっと早い段階から、治療の段階から関わらせていただいた方が、まあ、そういうような、まあ、勘違いは少なくて済むことが多いかと思います。
あ、なるほどね、はい、見放された、
うん、決してそうじゃないんですけどね、そのように感じてしまうことが多い。
あ、そうですね。で、先生たちがそう在宅で日常的な変化を素早く捉えてっていうところもあるんでしょう
ね。まあ、そうですね、まあ、これはもう抗がん剤治療している時からですね、普段から見させていただくことで、よりこの細やかな対応ができるかと思います。で、それは病院の先生とも連携しますのでね、
はいはいはい、で、抗がん剤で思い出した先生、このほらノーベル賞のあれ、
はい、
あれはこう何、あれいいもんなんですか、あれ。
まあ、これの話をしだすとまた長いんですけど、まあ、抗がん剤とはまた違う切り口で、
はいはい、
まあ、その免疫の力を使って、まあ、がんをに対応しようというお薬ですね。
はいはい、
まあ、あれはあれで一つの、これまで抗がん剤と手術と放射線という3本柱のところに、もう一個別の手段が、大きな柱ができたというぐらいの大きな発見 であろうと思います
ね。なるほどね。じゃあ結構すごいことなんですね、やっぱり。
結構すごいことです。
ああ、なるほどね。それは、なんか飲み薬とかそういうのり、注射何なんですかね、
実は私が自身はそれを使ったことはありませんが、はいはいはい、確か点滴であったと思います。
点滴ね、はい、じゃあ入院前提ですね、きっと。
あ、いや、外来でも行けます。
は
い、
ああ、なるほどね。あ、そうかそうか。まあ新しい治療もさてできてくるし、だから先生たちがね、認知されてきて、どんどんがん末期の人に介入してると、新しいまたこうなんか療養の方法というか治療の方法というか、ね、昔は9割いた在宅で亡くなる方が1割になってしまいましたけど、またそれが増えていってるんですか、どうなんですかね。
地域によっては徐々に増えてきているようです。
あ、
はい、まあ、その日本全体とか大きなデータは私は知りませんが、
はい、
まあ、その在宅訪問診療頑張っている先生がまあまあいらっしゃるところとか、はい、うん、そういう制度ができつつあるところでは、
うん、
在宅でのお看取りというのも、もう増えてきているようです。
あ、じゃあ先生の周りで増えてるんですね。
いや、私はそんな京都全体に影響するほどじゃないです
し、ね、でもほら、よく高齢者のアンケートとか見ると、やっぱりお家で最後まで過ごしたいっていう人のパーセンテージって、6割7割ぐらいですよ ね、
そ、 ね、
そ、 ね、そっちの方が高いですよ ね、 すね、だから僕いつも思うんですよ、その方たちが結局1割しか望みが叶ってないっていうのは、なんか、まあ、僕も訪問看護師と医療従事者ですけど、なんかちょっとなんていうかな、自分でこうなんかまだでやりきれてないのかなっていう気持ちにはなるんですけどね、いつも
ですね、
うん、
実際にそのお家で過ごしたいと思っているけれども、実際には病院に行ったり、まあ、他のところに行くというのは、日本人の方のアンケートで一番多いのは、家族に迷惑かけたくないというのが一番多い理由のようです。
なるほどね。
まあ、ただ実際にはそれを迷惑と捉えなくてもいいと思うんですよね。まあ、これはお互い様といいますか、その面倒を見てくださる方も、まあ、例えばそれはお子様だとして、お子様が年を取られた時にはそのお孫さん世代に面倒を見てもらうわけなので、これはもう本当にお互い様ではないかな、それが自然な流れではないかなと思います。実際ご自宅でお看取りになる方というのはですね、その、まあ、亡くなられる方がそのさらに親をまあ、見取っていたと、その姿を子供時代見ていたとね、そういったことがあると、まあ、比較的スムーズに、まあ、お家で最後まで過ごしやすいかなと思います。まあ、看取りの文化とでも言いましょうか。
なるほどね。そういうのがこう続いていくわけです
ね。
わかりました。じゃあここで一旦曲に行きたいと思います。パフィーでサーキットの娘。はい、じゃあ近藤先生、今日は看取りについてお話しいただいてますけども、はいはい、先生がそもそもその訪問診療入っていきますよね、まあ、はい、まあ、この方は終末期看取りに近いなっていう方に対して、うん、何かこうお話とかはしていくわけですか、まあ、もちろん病状を見る過程の中で、
う
ん、
そうですね、うん、やはりその、まあ、先ほどだから、まあ、がんの方の話になっているので、うん、まあ、がんの方だとすると、
はいはい、
まあ、ある程度、まあ、予後と言いますけど、あとどれくらい、あとまあ10秒と言いますかね、それがある程度なんとなく見通しが立つと言いますか、まあ、まあ、長いものではないなというイメージが立つんですね。まあ、それで、まあ、訪問診療がまあ始まった、まあ、なるべく早い段階で、まあ、今後どこで過ごしたいか、今後まあ最後をどこで過ごしたいかというお話を、まあ、ある程度早めの段階でしております。
どんな感じするんですか。
そうですね、
先生、まあ、
うん、これはまずちょっと、まあ、やっぱり患者さんを見ます、まずね。
まあ、そうですよね。そうですね、
患者さん直接に行った方がいいか、ご家族行った方がいいかなと思いながら、まあ、直接行った方がいい方もいらっしゃるし、うん、ね、ご自分で考える方も、考えたい方もいらっしゃるし、
はいはいはい、
で、まあ、まあ、その、最後の時が近づく時はですね、
うん、
医療、いわゆる点滴やお薬でできることは少なくなってくる、ね。
うん、
で、その代わり、まあ、いわゆるケアといいますかね、
うん、
周りでその他にできることはいろいろあるんだけれど、うん、それは病院にいてもお家にいても、うん、ある程度同じようなことができる、ね、もちろん医療的にできることもかなり似たようなことができます、ね、例えば、まあ、がんであれば痛みを抑えたりとかですね、うん、そういったことは、まあ、同じようにできる、うん、なので、したがって最後どこで過ごすかというのは、
うん、
何ができるできないではなくて、あなたがどこで誰と最後の時を過ごしたいか、
うん、
まあ、そういうご希望によって変わってくる、
うん、
まあ、このようなお話をしています、う
ん、なるほどね。
で、こう言われても、まあ、その そんな時のことを考えたことない方もいらっしゃるし、
はい、
あのなんというかそんなやってもどうしたらいいんだろうということになることが、うん、まあ、やはり多いと思います。でもそれでいいんです、
うん、
というのはこれは結論を出すのが目的ではなく、最後どこで過ごそう、うん、病院で過ごそうとかお家で過ごそうと結論を出すのは目的ではありません。それを一回まあ本人やご家族を含めてですね、
うん、
考えていただくというこのプロセスがすごく大事です、
うん、
で、まあ一回でも考えていると、まあ、結論が出なくてもなんとなく方向性が見えてきたりとかですね、
うん、
あのまあ、いよいよその、まあお話できなくなってきた時とかに、うん、まあ、ご家族がそういえばあの人はこういうこと言ってたよねって、まあ、それであればお家の方がいいかなとか、まあ、病院の方が安心かなとか、うん、なんとなく見えてくると思うんですね、うん、
あ、
まあ、結論が出なくてもいいのでとにかく話し合いを持つということが非常に大事かと思います、うん、
あ、なるほどね。なかなかねその最後に向かっていく時の話なのでしづらいんですよ。僕も父親にどうするって聞けないですもん、ね、唐突にみたいな、ね、なかなかそこはやっぱり主治医の先生がそういうなんていうかなきっかけを作ってくれるとやりやすいかもしれないです
ね。そしてこれは、まあ、たまたま、まあ、が末期の方であれば、
うん、
まあ、やはりのまあ、もう必要に迫られてですね、うん、そういった話ももちろんするんですけれども、
はいはい、
私実はガンマ期でない方でもですね、
はいはい、
こういう話はしております。それは、うん、まあ、別に今はいいんだけれども将来の話として、
うん、
最後の時をどこで誰と過ごしたいかというのを、うん、まあ、一回考えてみてはいかがでしょうか、できればご家族と相談してみてはいかがでしょうかという話をしています。というのはこういうのは状況が悪くなった時にこういう話するとあもう最後が近いからね、もう状況が悪いからこの話されるんだとやっぱり皆さん思うんですよね。でそうじゃなくって元気な時にですね、
はい、
元気な時にこそ落ち着いてお話ができるので、
あ、
まあ、いつかは来る話なので、そういう最後の時のことを、まあ、一度ご家族が、まあ、何かで集まった時でいいです、
うん、
それこそお盆とかね、うん、集まった時でもいいので何か話し合いを持たれてはいかがですかということは話しています。
じゃあ逆に僕なんかは今まあ父親元気ですけど、うん、その間にやっとく方がいいみたいな、
あ、元気な時にこそ、そうですね、いいと思います
ね、
ぜひぜひ、
あ、もう何やったら嫁と今しとく、嫁のこと今しとくぐらいの方がいいですか。
あ、そういいですね。で、うん、そこで大事なのはそこで決めたことをなんか20年後、はい、30年後までこれ決定事項っていうんじゃなくてちょいちょい時々話する、ね、
あ、なるほど、
そうそう、でそしてそれは結論は変わっていいんです、
うんうん、
というか変わるもんですね、
うん、
まあ、やっぱりその時の状況や、まあ、なんていうかな、その時によって考え方も変わると思います、うん、それでいいんです。実際訪問診療している方もいろいろ考えはやっぱり変わります、うん、実際に介護しながらこれやったらこっちの方がいいかな、あっちの方がいいかなとか、
うん、
これぐらい楽やったらおうちの方がいいかなとかいろいろ考えられるので、
うん、
まあまあ、その都度考えていただければと思います、うん、ただとにかく一度でもいいから考えるということですね、できれば本人や家族で話し合いを持つというそのプロセス、その過程がすごく大事だということですね、
うんうん、なるほどね。で、まあ、いろんなこう考えるんですけど、まあ、僕もねよく当たるんですけども、そういう、まあ、いろいろ、まあ、家族ご本人と、まあ、いろんな状況がある中で考えたときに僕ねいつもその場面でね悩むことがあって、
はい、
やっぱり僕も訪問看護師として行くんで、まあ、専門職として行くんですけども、その時に割とねこうね、じゃあ鎌田君やったらどうすると、
うんうん、
近藤先生やったらどうするっていう聞かれません、うん、
聞かれることもあります。
あります。そういう時先生どうしてます。
まあまあ、やっぱり私の場合はというような話はします、
うん、
まあ、それをやっぱり参考にしたいわけですからね。
いや、そうですよね、
で、
うん、
で私はまあ皆さんこの本人さんご家族見ててね、うん、まあ、皆さんであれば例えば本当に私がいいと思ったらね、
うん、
お家の方がいいんじゃないかなとかね、
うん、
私だったらそうするかなとか、
うん、
そんな話もします、
うん、
でもちろんお家にいるのがもちろん大変な方もいらっしゃるし、
います、います、
もちろんそれ無理強いするつもりは全くないです、
うん、
まあ、その方たちを見ててねこれならお家の方がいいかなと私が素直に思ったら、
うん、
その方にそういうふうに言ったりもします。
なるほどね。単純にですよ、先生が思う、あ、お家の方が本人、患者さん本人が望むんやったらお家の方がいいかなっていうのってどういう場面ですか。どういうご家族、うん、どういう家庭、
まあ、まあ、なんていうか、まずご本人がお家で過ごしたいと思っているのは、まあ、先ほどね、
まあ、大事ですよね、
うん、でご家族周りの方もできることならそれを叶えてあげたいと思っていらっしゃる、
なるほど、
まあ、ここですよね、まあ、まずはそこだと思います、
うん、
で それを実際するにあたって、例えばそれは介護する方もお仕事があったりとか、まあ、まあ、いろいろな障壁があると思うんです。ただ、そういったことは、まあ、いろんな介護サービスや、この訪問支援を使いながらですね、障壁を取り除くことができて、ご家族本人が、まあ、このまま過ごしてもいいなと思われたら、そのままいけるというね、感じですね。
なるほどね。
まあ、先ほど、まあ、まあ、まあ、先の2つですかね、本人とご家族が、まあ、そう思あの過ごしたいと思っていらっしゃると、ね、そこにまずは尽きるかなと思います。
なるほどね。まあ、そういう話を聞いて、ご家族なんかも、じゃあ、よし、おじいちゃんの希望叶えてあげようってなると思うんですけど、でも、どんなこと、経験がないから、最初の方に出た経験がないから、どんなことが起こるかってのは、すごい不安やと思うんですよ。
はい。
その時先生、どうしはるんですか？
そうですね。まあ、これは一応、その、お別れが近づいた時には、こんな反応が出るんですよ、というようなお話をしています。
はいはい。はいはい、
で、まあ、一応、紙を使って説明しております。
うんうん、
ですね。まあ、まあ、一応、やりますと、
はい。
と、まあ、まずは、徐々に寝ている時間が長くなりますと。
うん、ああ、ね。
ただ、周りの話し声は聞こえているというふうに言われていますので、
うん、
まあ、ぜひ話しかけてあげてくださいと、
うん、
耳元でもね、あとはそのシーンとするのではなくって、なんとかいつも通りのお茶碗洗う音が聞こえたりとか、子供が騒ぐ声が聞こえたりとか、
うん、
なんかそのお店やったらお店の音が聞こえたりとかですね、普段のまんまが一番こう落ち着くのではないかなと、もう皆さんそのままにしていつも通りしてくださいというようなお話をまずはしています。でそれからお食事や水分を取る量が減ってきます、
うん
ね、これはそのやっぱり皆さんがイメージするのは、その食事を取らないから弱っていくっていうイメージを申し上げて、栄養が足りないから弱っていくってイメージ、
うん、
でも実際はそうじゃなく、
うん、
じゃないんです。原因と結果が逆でして、
うん、
弱ってるから結果として食べない
ですね。
なので、
はいはい、
だからここで物さえ栄養さえどんどん与えたら元気になるっていうことはなくって、むしろかえってしんどかったりするね。
はい、
食べたくない人に食べろって言っても結構しんどかったりする。
無理やり食べるとしんどいですからね。
だからまあ本人が食べたい量、食べたいものを食べたい量だけ食べる、たとえそれが少なくてもですね、それが一番体にとっても楽ですし、まあ、一番過ごしやすいですという話をしています
ね。だからそういう先生がそういうことがいくつもあるのをこう紙に書いていただいて説明しながら伝えていただけるってことですね。
そんな感じですね。
まあ、そうすると家族の方も安心しますよね、きっと。
そうですね。まあ、これは自然に起こることですので、
うん、
なんか先生言ってた通りだなと
あ
って、まあ、まあ、安心してではないですけれども、
うん、
そんなにびっくりせずに過ごせる、うん、過ごしやすくなるのではないかなと思っています。
なるほどね。先生、参考になる意見ありがとうございました。
どうしました
今日参考非常に参考になりました。ありがとうございます。じゃあ曲に行きたいと思います。 H ジャングル with T O O tonight。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
看取りね、そうなんですよね。看取りって言ったらね、まあ、家族にとっては一大事ですし、
うん、
本人にとってはもう最後のイベントですからね、うん、これはあります。先生あります？最後どうしたいとか。
私自身ですか？
そうです、先生の最後ですよ。先生最後、
いやもうそれはもう静かにそっといけたらなと思ってないです。
奥さん知ってるんですか？
はい、そうですね、まあ、時々そのなんとかお互いががんになった時の話とか時々しますね。
あ、マジですか？すごい
そうですね。まあ、いつもそんな話しないですよ。
まあ、ね、
時々。
ああ、そういう、まあ、お仕事しながらそういう時があったりしたらちょっとお家でもそうです。
いや、お仕事で見とった時とかは別にそんな話しないです。
あ、
はい、まあ、なんかの家族のタイミングで、ね。
ああ、なるほどね。僕はね、しなあかんせやっぱり。自分言うとかな分かんないですもんね。
いや、もう本当に軽い感じで、夕食の話題とかそんな感じでね、
あ、
なんか夕食でなくてもいいんだけど、まあ、夫婦で喋るときとかですね、
うん、
なんかその深刻な話じゃなくて、ね、はい、なんかちょっと普段から喋っとくって、
ね、なるほど ね。じゃあだから今日これあれですよ、このラジオを聞いた人は、お家でね、まあ、奥さんなのか、家族なのかと一緒にね、じゃあどうするっていうね、そんな軽いノリでいいですよね。
どうしたいかなとかね、とかね、
そういう話をね、ぜひしていただいて、またね、本当に病気でね、お家にするか病院にするかって悩んでる人がいたらね、今日の話が参考になればいいですね。
ですね。
はい。この先生、今日はどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
この番組は株式会社アドナースの協力で京都三条ラジオカフェよりお送りいたしました。それでは皆さん、お大事に。